大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーにはフルーツパーク長後から井上さんが登場です。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
フルーツパーク長後さん、まず場所はどこにあるのか井上さんご紹介ください。
はい、簡単に言うと小田急線長後駅の西側の方に向かって徒歩6、7分ってとこですね。
どういった果物を生産されているのか、果物の種類についてご紹介いただけますか。
梅、梨、ぶどう、いちじく、柿、洋梨。最近ね、面白いのでね、ポポーっていうやつ知ってる？
初めて聞きました。
あけびみたいな形なんだけど、味はねトロピカルなのよ。でも植物としてはトロピカルではない。アメリカ中米から北米にかけての基本的には生食ですね。あのね、味は人によってはカスタードクリームとバナナとマンゴーを合わせたような感じ。肉質もそういう感じ。香りもすごいしね、美味しい。
時期はいつですか？
9月の中旬ですね。意外と期間短い。
今年も作られるという予定なんですか？
やっとここ 2,3 年実が取れ出したっていうところです。
栽培しようと思ったきっかけはあったんですか？
きっかけというか、要するにうちの農園のメインの果物あるでしょ、梨とかブドウとかね。でそれに合わせてサイドメニューでもって何を置いていこうかなってやったら、いろいろと試したやったんですよ。ベリー類もやったしね、ラズベリーとかブラックベリーとかでしょ、ああいうのもやったし。でそれはちょっと無理だなっていう。あとあの桑の実、ああいうのもね一時やって、いろいろやった中でもって最近ちょっとこれ話題性出てきてるぞって、ポッポーがこれ植えといたら面白いかもねって。であとはね、いちじくね、これもひょうたんからこまで当たりになって、いろんなのサイドメニューとしてレイアウトするときに試して、でダメダメダメ、これは残るっていう、その中の一つとしてポッポーがこれ定着するかもねっていうところですね。これ昔ってもね、太平洋戦争の後かなり一般家庭の庭に植えられてた。それがなくなっちゃって、今大きい産地ってのはないんだけどね、個人的に福島の方でやってる人とか、近場だと御殿場とかね、四国とかそういうところでポンポンポンとやってる人が出てきてるから、ただ輸送性がねないんですよ。本当に熟しちゃうと、そこをねどうやって輸送性を担保するか、どこまで早取りして追熟でもっていけるかとかね、その辺がまだ分かんないっていう。かなり好評で、初めてだけど美味しいねっていうと、
新しいものが出てきたり、ね、するとやっぱり私たちも興味がそそられますし、これからもですね、美味しい果物を提供していただきたいなと思うんですけれども、ってことはちょっと輸送が難しいってことは、まあ、直売所では私たち買えるのかなと思うんですけれども、井上さん、その直売の良さってどんなところを感じてらっしゃいますか？
うちのサイトを出してますから、まあ、そこをチェックしていくと、この時期はこれが取れる、もっと細かく言うと今日はこれがあるよっていうところがまずね分かるっていうところでしょ。であとね、実際にお客さんが来た時に、例えば梨だったらね、シーズンでもって4種類5種類並んじゃう時があるんですよ。そうすると絶対悩むからね。で悩んだ時にお客さんの好みを聞いて選んであげるとか、ブドウもね本当に4種類5種類並ぶ時期があるから、甘系がいいのか身のしっかりしてるやつがいいのか、はい、あとは単価、お値段、例えばプレゼントとかね、そういうので持っていくときに予算このくらいで、ったらじゃあこれとこれと組み合わせてこれでいかがですかみたいなのもできるし、
会話と好みを聞かれたりすることとか、直売所って私もそういったところが好きなんですけれども、やっぱりそうやってお客さんとの直接の交流、直売の良さってそういったところですよね。
要は対面でしょ、話してると相手の好み分かってくれば、あこれとこれとこれみたいな。
本当、なんかそういったところが本当直売所楽しみの私は本当一つで足を運んでしまうところなんですけれども、その果物を栽培されていて井上さんが感じているこう楽しいこと、こう醍醐味ってどういった部分になるんですか？
醍醐味ってさ、要するにこっちの予測に反していいものが取れた時って、これ醍醐味でしょ。まずめったないけどね、そういうことは。あとは自分が作ったものがヒット商品になるかならないか、 あ、これヒットするよっていうのを見極めていけた時はやっぱ面白いよね。それも醍醐味でしょ。
逆に大変なところって多分、まあ、たくさんあると思うんですけれども、井上さん、大変なところって実はこういうところを頑張ってるよみたいな部分ってどういったところですか？
大変なところというか、農業ってね、例えば梨にしてもブドウにしてもそうなんですけど、花が咲いて実がつく、まあ、その前段もありますけどね、どういう枝を使うかっていうのもあるけど、でその時が頭の中で100%なんですよ。でそれからいろんなダメージがあったりなんかしてだんだん落ちてくるわけね。それを要するに100%のものの減収をどこで食い止めるか。天変地異、例えば台風なりなんなりでね、半分ダメージってそういうのもある。だけどそれをどうやって回避できるか、できるものは回避するという方法を考えなきゃいけないっていうのもある。だから農業者っていうのはマイナスの職業だよって、常に後ろ見ながらね。だから逆にひっくり返して、じゃあこういうリスクがあるんだから、じゃあこういうリスクをどうやったら回避できるかっていうのを一生懸命考えて、回避できないこといっぱいあるけどね、この辺がね、頭使うの面白いです。
大変だけれども、最後、まあ、そういったとこも面白いという話が出たので、やっぱりさすがだなって、やっぱ職人さんだなっていう気持ちになりました。そして日頃を心がけていることとか大切にしていること、井上さんの座右の銘なども聞かせてください。
特別言葉としては4文字熟語とかそういうのないよ。ただね、例えば梨のことは梨の木に聞けばいいじゃん。ね、ブドウのことはブドウの木に聞けよって。土のことは土に聞けばいい。それが分かるようになれば大したもんだよっていう。時間かかるけどね。洋梨作ってるんですよ。で、県内で洋梨作ってる人ってゼロと言ってぐらいなんですよね。ある程度のこう面積を作ってる人っていうのはまずいない。まあね、植えちゃってね。で、これどうやって作んのっていう。植えるのが先行でいっちゃってさ、さてとって木がでっかくなってくればなんとかわかるだろうみたいな感じで、本当にやってるうちにだんだんね、ああこいつらはこういう性質なんだねっていうのがね、分かってくれば、じゃあこうやればこういうふうにやってなってくるよっていう。それでも対処できないことあるけどね、常にそうやって梨のことは梨の木に聞けば、こういうところにこういう実がなってとか、こういう枝の伸び方してとか、なんでお前はこういう枝の伸び方をするの、あんたがね去年こういう切り方をしたからでしょってさ。 まあそういう感じです。だ例えば一番梨がねメインだからいいんだけど、3月に芽吹きが始まるでしょ。その芽吹きが始まった時点で枝の伸びがスタートするんだけど、それがまず最初にどういう伸び方するっていうのでもって、その前年までの管理状況が分かってくる。あ、ここの剪定間違えてるよとかね、弱かったの強かったの、ここ切っちゃいけなかったとか。で、あとは5月入ってね、葉っぱがこうできてくるじゃない、ちゃんとした葉っぱが。ほんでね、5月のお節句頃ね、畑で風吹いてる時に耳澄ましてね、葉っぱがね風で擦れる音聞いてると木の状態バッチリ分かる。そうすると、あ、今年は今のところ状態悪くないねとかね。あと葉っぱの形とか、形もそうだし厚みもそうだし大きさもそうだし、そういうのもってね、かなり分かるよ。
すごいな。私たちは食べられる、もう収穫ができる時期で食べて、あ、今年はこんな感じだねっていう感じなんですけど、ずっとやっぱりこれ続いてるんだなっていうのをね、今改めて分かりましたし、ああ、もう本当に大変なお仕事だなって思いました。井上さんご自身のご趣味とか特技、好きな時間、まあ、忙しいと思いますけれども、あげるとしたら。
これは自分の仕事とも関連してきちゃうけどね、最近ネット使っていろいろ調べ元がかなり楽になってきてるでしょ。で、そういうのでね、例えば何かのこう情報があって、ここで引っかかったこと、これを調べ出しちゃうんですよ、ネット使って。そうすると意外なヒントが出てきたりね、農業関係だけじゃなくてもね、ああこういうやり方ありなんだっていう、そういうのを調べるの面白いよ。
なんか常に学ばれてるというか、いろんなことをやっぱね、調べるってやっぱりすごいなと思いますし、そしてこのコーナーはですね、大好き藤沢というコーナーになるんですけれども、もうね、この藤沢で生まれ育ってずっとここで農家さんされていらっしゃるわけなんですけれども、井上さんから見たこの藤沢の魅力ってどういったところを感じらっしゃるのか。
すごいね。藤沢の魅力ってさ、簡単に言っちゃうと首都圏のちょっと外れた平均的な都市だよね。ただしそこに江ノ島があって、片瀬の海岸があってっていうね、それが一つの藤沢の売りのスポットでもあると思うんだけど、 我々が住んでるのはそれより内陸側だから、自然的な魅力でいくとね、これ絶対いいねと思ったのは、最近だいぶ減ってきちゃったけど、小田急線のちょうどこの駅から歩いて5分でもって田んぼがあるよっていう、これ一つの売り。田んぼがあるってことはそこに川流れてるでしょ、はい、うちの方のメインは引地川というやつね。これがね最近すごい水がきれいになって、うん、魚とかね昆虫類が戻ってきてるんだよね。魚で言うと鮎は最近増えきれいになって、その他ハヤの類ね、はい、そういうのも増えてるし、鯉もいるし、あとそれを追いかけてくるねこの時期カワウサギがそれにね混ざってお商売に預かってるって、白サギがすごいですよ。群れなしてくる時あるから、で時によっては海の方からカモメが上がってきて群れなしてる時もあるし、春先になるとトンビか、これもかなり飛んでくる。でカワセミいるでしょ。最近昆虫類でもトンボがかなり戻ったね。昔あのハグロトンボって言ってすごい弱いトンボがいっぱいいたんだけど、一時期いなくなったのがまた戻ってきてるっていう。で夕方になるとコウモリ飛んでるしね。
なんか自然いっぱいですね。
ありますよ、まだだいぶ開発も進んできたけど、
うん、あでもやっぱりそういうところがね、なんかこう井上さんの話を聞いていてちょっと安心するところだったりとか今しました。なんか
自然でもね最近やばいんだよ、ハクビシン、アライグマいますね、うん、で野ネズミが増えて、それからモグラも増えて、猛禽類いなくなっちゃったんだよな。でヘビも見なくなっちゃったよね、うん、だからそういうね食物連鎖のどっか途中がパラッと切れてるよ、うん、ある程度ねこうバランスを考えたことをやんないと、じゃあ次はどうすんのってなっちゃうよね。
水はきれいになってね良かったっていうお話がありましたけれども、うん、やっぱりねやっぱ自然のその生態系ってなかなかちょっとね難しいなっていうところになりますね。
人間の勝手でねいろいろやるのはあんま良くないよって。会話とはいるけどドバトの群れでもって飛んでるっていうの見たことなくなった、うん、スズメ減ってる、ムクデリが増えてるけど、ツバメも少なくなったでしょ。でそうやってねやっぱりなんかねちょっとバランス悪くなってきてるよ、うん、そういうのがねバランス良くなればかなり面白い、いろいろと
自然もいっぱい残ってはいるものの、でもやっぱり細かいところを見ると気がかりなところありますよね。井上さん、今後の目標ビジョン、今持っていらっしゃるこういうふうにしたいなという夢なども聞かせてください。
もうね私いくつだろうと思います。71ですよまあそうね、やっぱりこれからのビジョンというよりも日々の繰り返しになってくるから、どこまでね高みを見れるかなっていう、うん、そういうのありますよね。この間からふと思ってることでね、皆さんの家庭にカレンダーあると思うんですよ。1年ものであったり2ヶ月のものであったり1ヶ月のものもあったり、最近見ないでしょ、日めくりカレンダー。あれってね俺すげえいいカレンダーだなと思う。過去がなくなるあれってさ毎日めくっちゃうじゃない、過去ってみんなほらポイされていくでしょ。あれって大切なことかもしれないなと思って。あれだってあるとさ過去に縛られて、この間こんなことあったんだよな、やっちゃったんだよなとかね、そんなのもう日めくりしたら終わりみたいな、先しかないってね、いいね。
気持ち的には先を見ていきたいなと私も思ってます。いろんなお話井上さん聞かせていただいて、フルーツパーク長吾さんのね生産されている果物ももちろんですけれども、井上さんの人柄もですねバシバシといろんなお話していただきましたが2日目のですねおしまいに、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージということで送っていただけますか。
はい、藤沢、あんまり過去にとらわれないで未来志向で皆さんが環境のいい町に住める。で人間が住むために何が必要かっていうのあるじゃない、それが全部整備されてかつ自然も残してうんぬんって言うとね、これは行政としても大変なことかもしれないけどね、でそういうバランスの取れた環境を担保できる都市になってほしいね。そういうところにまた皆さんもね住んでいただけると非常にいいんじゃないかなと思います、はい、
バランスって何事も大切だなって井上さんとお話を聞いていて私もですね思いましたしね、きっと皆さんもそうやって感じていらっしゃるのかなと思います。これからもですね井上さんの果物を味わっていきたいと思いますし、本当に楽しみにしておりますので、引き続き直売所も含めてですね皆さんも足を運んでいただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーにはフルーツパーク長吾から井上さんが登場となりました。今週は本当にありがとうございました。
お世話になりました、ありがとうございます。